JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、当時日本盲人会連合の会長を務めておられた村谷正弘さんの回を5回に分けてお送りします。本日はその4回目をお聞きいただきます。なお、内容の一部に現在では不適切な表現がありますが、当時の時代背景を考慮してそのまま放送します。
この道に生きて。この時間では盲人関係のさまざまな分野からその第一線で活躍している方をお一人選んでお話を伺っています。今日は日本盲人会連合会長村谷正弘さんのお話第4回です。大正10年京都で生まれた村谷さんは、先の大戦で両眼を負傷して失明、戦後いち早く失明軍人の救済援護のために活躍し、昭和23年8月日本盲人会連合の結成に参画しました。以来今日まで日盲連の運営の軸として尽くしてこられました。先週のお話では、日盲連本部となっている日本盲人福祉センターを昭和46年に建設し、そのための記念大会となった第24回全国盲人福祉大会を東京で開催したところまで伺いました。今日はその福祉センターの運営に必要な基礎的な財源確保に苦労したお話から伺いましょう。聞き手は元 NHK の盲人の時間を担当していた川野久美さんです。
やっぱり建ててからの経営の問題なんでしょう。で、まあ、船舶から3200万もらって、これはまた建てるのですけれども、経営の問題がありますね。ちょっとこれが心配してね。で、私はまあ厚生省でね、話し合った。当時井出さんが課長補佐だった、ね、建てる、まあ、こうして、まあ、目処がついたと、ね、建てるんだけれども、しかしあといろいろ経営に困るんだが、何か政府が一つ経営安定のための資金、補助金というか、あるいは経常的に出せるものないかと相談したんですよ、ね。うん、そしたら今行政としてね、こういう施設に出せる金といえばですな、展示図書館しかないって
。なるほど。
で、村田さん、展示図書館 OK よと話してる、うん、いや展示図書館だって、まあ、まあすぐ近くに行ってるのあるじゃないかと、すぐ近くにまたね展示図書館作るのもおかしいじゃないかと。いや、しかし今は金だ、経常的に出せるって言ったらこれしかないと。人件費も、はい、あれつきますわね。で、まあ、結果としては6人、当時としては一番多い人数をつけてくれたんですけども、まあ、これだけでも助かりますわね。これしかないと。よし、わかったと。まあ、わしなりにこう解釈した。ね、第二の図書館として考えてもいいだろうし、また同時に、ね、向こうでない何年か専門的なね、図書を集め、またそれを貸し出しというね、それをそうすればここに作る図書館を作る意味もあるだろう。でそれがまあ私の方で今専門的っていうのかね、大体専門的にやってるのが安間等に関係する医療図書、
そうですね、
これを中心にしたってきてるんでしょ、よし、それならと。ですからやっぱりごく近くにね、もう一つの図書館作るにはやっぱりそれだけ何かね、特色がなければ、ね、建てた意味がないということで、よし建ちましょうということで、この、新しく作り上げましたところに図書館を加えると。でこれで人件費が6人ね、まあ、図書館の事業ではあるけどもね、センターの管理の上にもね、6人が安定するわけですから、つけられるからね。まあ、こういうようにして後のことも考えまして、まあそうして、まあ、大会も済んだ、でいよいよまあ、この 事務所のね日常活動が始まったけれども、この落成する図書館以前のあのつまり引っ越しするまでの、職員はですね6、7人しかいなかった、
はい、
ね、でまあ開館と同時にあのこの採用しましてね、あの図書館ので含めまして全部でまだ10人前後でしたかな、
はい、
あの職員がね12、3人おったかなぐらいでしょそうするとね今この会館、まあ、今はもうこんなねもう休憩になってますけれども、はい、12、3人の職員ね、それぞれ部屋入ってしまったらねガラーンですよ。
なる
いやーしょねこれでなんとかできるのかしらこんなまあね広いっちゅうかな、なんかまあ今でこそ小さいけどね、うん、こ当時としてはね大きく思いましたよ、
はい、
地下1階地上3階4階
そうですね、
で、うん、こんなどうなるのかで、いや本当はね私はね、うん、まあ私の意地もあってね、
はい、
で京都からでもうこっちに乗り込んできて、ね、そして京都はもう家そのままですよね、家族も家族行ったって別に大勢の所帯じゃないけども、うん、そのままでしょ、うん、というのはね一つはね、まあ、とにかく立てなければ、
はい、
男の意地が立たんと、
うん、
だから立てばってもうとにかくもう立てば
そう
俺のやることは終わった、うん、それで終わりだと、うん、だから京都に俺は引っ返そうと、まあこうも思ったり、
ああなるほど、
ええ、
あそうだったんですか、ね、
してたんです、うん、だから住まいもね、もうそれまで移ってから7、8年経ちますけどそれでもバラク建てのね、
うんうん、
あの狭い4畳半のね、うん、バラク建てを借りておった、うん、
あ
もうこれを長く言おうと思ったらね、早いうちにね、
そうですね、
も
う家を探して
家を探した、こっちはね、うん、できたら引き上げるつもりだった、
うん、
まあできない、これがわしの意地だと思って、
は
あまあ、意地があった、
うん、
さて出来上がってみるとね、なんか心配になってきた、
はいはい、
これ俺引き上げちゃったらね、うん、あとどうなるんだと、
そう、
何をするんだ誰がやるんだと、ちょっと心配になりましてね、はい、まあ、それをまたね引き上げちゃったらこれはまさに無責任だと、うん、よしこれある程度軌道に乗せなきゃな、うん、こう思いましてね、
はい、
それでちょっとまた今度はですね、うん、建設じゃねえ、今度は何かいろいろのね、うん、事業をなんとかこう、軌道に乗せなきゃな、うん、またそれだけの経営の上のね、
ええ、
安定財源というかね作らなきゃならないと、うん、こう思ったりしましてね、はい、確かな事業といってもね、やっぱりその何か保証された事業ですね、を持たなければ、ただこちらの思いつきで計画でやったものはその資本投下しなきゃならんし、ね、ほんでまた儲かるものでもないですから、
うん、
だからどうしてもやっぱりね、国から何か取らなきゃということでね、そんなことから、まあ、いろいろいきさつもありますけれども、まあ、これも経過あるいは結果になりますが、盲人用具の販売斡旋ね、はい、これは私もいろいろこう政府と接触しまして、で、最初に取ってでそれが予算化したんですが、ところがその時点ではね、日盲連はまだ政府から補助は何ら入っていないと、いわば口座がないっていうんだよな、うん、政府の金が、出し入れするね、口座がないっていう、つまりこれまで何らの補助も業務委託もないからということで、この4号販売がせっかく取ったんですけどね、私とこ来ないで一点行っちゃった、うん、まあ、これも腹立てました、まあ、これはまあそれは、経過ですからね、まあ、率直に言うんですけども、で大体4号販売もね、日盛が先にやってたんで、ね、うん、会員のまあいわば 孫悟浄というのは諸宿命的にですね、これ大阪時代からやってたんですね、小さくね。それがいろいろ戦って前に日程の方行っちゃったと、怒っちゃってね。この間も井出さんとそんな話もしてたんだ。で、井出さんがね、電話かかってきましてね、あれ日モ連はちょっと行けなくなったって。でどうしても大蔵省の方ではそのやっぱりそのなんていうんですか、補助金だとこれまでのね、出しとった日程出たりしてたりと、向こうで出す、いやこの金が出ないんだと、補助金が出ないんだということでね、来年続いて予算計画しますからって言うから、なんでも来年のことなんてあてになるかと言ってたんだけど、ね、しかしもうしょうがないなっちゃってね。で本来ならなかなかあんな予算載せられないんですよ、これもでしょ、日程出してすぐ近くの日もね、しかも予算載せたなんて4月から始まるわけでもないわけですね、やっぱりその援助補助するためのね、いろいろの取り決めがありますからね。そういう計画から見るとですね、まだ本格的なその業績が出てこないんですね。その出てこない前にね、もう一つちょっと予算的な技術、なんていうんですか、技術的にも ね、
そうですね、
無理だったんですよ。
そうですね、
それをまあ無理やりにね、予算乗せまして、そしてしかもそれをですね、こんなね常識に考えたってね、こんなバカな予算どこが組み立ちでね、国会議員がね譲ったぐらいですよ、あれ黒木俊勝って厚生省の関係の、私陳情に行ったんですよ、これなんとかと決めてくれって言った、ほたこんなも一体ね、こんなバカげた予算の組み方誰がしよったんだって言ってね、譲ったぐらいなんですよ。それを小沢達夫議員にね言うて、なんだ去年取ったんじゃないかって言うから、いや去年取ったんだけどわしとこ来なかったやん、そうかと、じゃあ分かったと、いうことで、でこれが予算に乗りましてね、でまず用具販売と、でその2年ほど遅れてかな、展示広報、でこれで出版事業がね、ちょっとね安定しますわな、事業ができますよね、まあいろいろありますけどな、まあ、とにかくこれもいろいろあるんですよ、
まあ、
話したらなくなるからなんだけど、おい、あったんですよ、もうこれはもう一つ県の通りの角田厚生課長とね、喧嘩までしてね、で展示候補6本候補とって、でこれでちょっとね事業もできますわな、作業もできますわね、それでやや安定性を持ってきたでしょ、まあこういうふうにしましてな。でその後今、あれだ、自転車振興会から六本の実務知識で言ってね、これは定期的なもんじゃ1年に1回ですけどね、しかしこれは同時にうちの展示図書館が、まあ、日展さんは国から受けた図書のを制作しまして図書館に配本してますが、私とも何かね、この中央的なね何かないかっていうようなことで、それから自転車振興会からの六本物による実務知識で言ってね、まあ趣味も含めて、でそれのが年間1000万近くの補助金をいただきました。でこれがまた六本の作業にもなりますよ、というような具合でね、まあ去年からは展示情報ネットワークもやってますが、まあそういうわけでね、まあ事業とそれから経営の上の何て言うんですかな、経済とかね、まあいろいろ立ててきまして、
まさにこの建物ができてもやっぱりそれに血を通わせるためには、
そうそう、
毎年その決まった経費を生み出すだけの事業がなきゃならんということでございますね。それをそうやってどんどん国から引っ張り出してかってみた言葉は悪いですけれどもこの辺もまた素晴らしいあれですね、
まあこっちもね、まあまあ、必死っていうと大げさなんですけども、まあ、せっかく建てたものが、しかも全国から期待されるそのセンターが、ね、全国に、ね、お返しのね、 できるやっぱり仕事をねやらなければね、さすがやっぱり一門連だセンターだと言われるぐらいね、ですからまあ展示広報にしても録音広報にしましてもね、今日の展示情報ネットでもみんなこれやはり全国的にね、それだけ、普及していくわけですから、まあ私としてはね、まあまあやってきたと、こう思いっていますがね、
だからこそ当時ガランとした建物が今やもう狭くて第二会館の建設の話もだいぶ前から出ておりますけど、その辺の見通しはどうなんでございますか。
もうで、この近辺にっていうのはとても無理ですね、皆さんから協力してもらいましたけども、結局それは出してくれた人はね、出したぞやっ、じゃあどうするんだと言われますけどね、もう集まった金がですね、まあ東京この辺の土地代に換算しますとね、10坪も買えないんですよ。
で、
1坪1000万円からって言ってるでしょ、で皆さんから集めた金がですね約4000万でしょ、4坪しか建ててこの辺ならね、
そういうことですね、
でしょ、だからまあ、私の考え方としてはね、少し離れたところでもね、しかも何か公共的用地なり、あるいはこれはもう、実際確実性というものはね、そうないですけども、しかし、まあ何かあったらなという、まあそういう思いでいますけどね。
40年間、日森の40年を大雑把に振り返っていただいたんですけども、まあ、この運動を通してですね、村谷さんが求めていったものっていうのは、僕はやはり ある程度その盲人の方の視覚障害者の方の生活の安定をまず図ると、でそのために、村谷さんご自身がですね、その盲人視覚障害者の代弁者としていろんなその生活の理想を求めていったんじゃないかって感じがするんですけども、その辺 の理念っていうのはどんなふうに考えたらいいんですか。
まあ、その前にね、もう一つ、経営やあるいは日森自体 の経済性安定性というものから、先にもちょっと申しましたように、3億円の基金の造成をやり、計画立てまして、で3カ年と言っておったんですが、昭和50年から、いや60年から、本来なら63年、64年の3月までにはできてなきゃならんが、でこれはまあ、その時点ではできない、まあ、しかし、今年度の決算、今年度っていうのか平成3年度の決算では2億7000万、集めた金は、みんなから出してくれた金はですね、1億足らずですけれども、しかしまあ私の方のいろいろの積み立てやら、そして、前に拡張するための建設費で4000万いただいておりますから、まあそんな金などをうまく何ていうか移植しましてね、そして1億余りを入れ、その後の離職などで今日に2億7000万、もうまさに一息です。
もう一息ですね。
もうまさに一息です、まあこれでね、まあ少しはね安定性ができたと思います。さて私の、運動ですがね、まあ私はもともとこういう考え方を持ってるんです、全てがね、保証されて、ね、何にもしなくてですね、暮らしができるなんて言ったらね、これはもう人間それこそ廃業しなきゃ、やっぱり私あくまでね、保証はね、障害が元に負わされているですね、その、いろいろのこの経費負担ですね、あるいは損失というか、私はよく言うんですがね、障害ゆえに負うこの、生計、等の負担のまたはその損失、
なるほど、
これの保証だと、ですからね、何でもかんでも保証ではないんですよ、それは体がね、効かない、働く子にも職はないと、 言うなら、それは生活保護の扶助料があるわけです、うん、障害者だからといって全ての面でね、うん、ということはこれはちょっと私はこれはそこまでは思っていないです。あくまで障害によって受けている生計や、ね、うん、その他のその負担の、保障とであるわけですね。ですから、まあ、言い換えれば生活ができる、暮らしが立てる、そして、社会参加ができると、そのそこはね、それはいろいろのまたね、政策的な意味はありますけれども、そこまで来るとあくまで今度はその人の本意なんです。
そうです、ね、ご自分自身の行動力にかかってくること。
それをね、こちらが全てね、何もしなくてもいいよ、食べられるよ、遊べるよ、これはいかんねや。
それ
はそんな気になれない、あくまで、障害によって受けている生計等の負担、また損失、その保障であると、そしてまた働くためのいろいろそこにアイロ、障害、これをね、これはやはりね、本人だけの力ではやっていけない、本人だけの力でやっていけない、その部分です ね、
そういう部分をこう補っていくと。
そうそう、
これがまあ村田さんの一つの理念である。
私はね、別に、人から言われるような人格とかね、教育者じゃないですからね、あるいはそれほどの物持ちじゃないですからね、ただ大事なことは障害が持っているためにいろいろ阻まれているものは除いていかなきゃならない、
はい、
しかしその人の持っている能力なりですね、生活力は、これはね、十二分に発揮してもらわなきゃな。
そういうことです。
あと発揮してもらえるような、ね、何て言うんですかな、
社会を作らない
と、
そういうこと
ですね。それが私の理念というか目標ですね、
はい、私も20年間こういろんな大会にお伺いしながらですね、この日村の運動を見てまいりますと、なんか最初のうちはその援助要請ですね、あれしてくれこれしてくれという、ね、言葉も悪いですけども、そういう援助要請ばっかりだったような気がするんですが、それがまあいつの間にかこう、要するに自立のための女性という、その自立という言葉がですね、それに加わってきて、で最近ではもうさらにそれをですね、一歩進んで自助努力、
そう
自らを助けて自分のための努力だという言葉が出てきたと思うんですよ。これは僕は大変大きな進歩だと思うんですけど、
そうでなければね、やっぱり生きてる甲斐がないですよ、
はい、
またしょ、まあ、確かに障害者には違いないけれども、ね、しかし人間だよ、ね、社会を構成する一人だよ、ね、俺もみんなね、こうしてお互い の社会をね、あれは、まあ、プチャファって大きな言い方だけど、新しい日本、新しい世界を作っていく一人だよと言えるようにはね、何でもね、あれしてくれこれしてくれじゃダメだわね、
その辺が、その少なくとも30年代はまだやっぱり自助という言葉は全然出てこなくてですね、そうそう、援助要請がいっぱいだったんですけどね、
だから自助、五助、公助と、これをまあ言い出したのももう10年ほど前からですけどね、
そういう意味ではやっぱりこの日漏れの運動20年の流れを、40年の流れを見てみますと、やっぱりそれなりの成果がですね、やっぱり上がってきたし、それから末端会の中にも、自助自立という言葉がですね、植え付いてきた、これは僕は大きな成果だと思うんですけどですね、
まあそこまでね、もうみんながね、自覚し、またそれだけ、ね、また努力してやっているか、あるいはそれだけの成果が上がってるかどうかはね、まだまだそれはね、十分とは言えませんけれども、しかしやっぱりそういう方向にね、向け、ね、方向にお互いが努力していかないかな、そしてその過程において、障害があることによってのいろんな障害ですな、まあ障壁というか、これはやっぱりね、覗いていかなきゃ、破っていかなきゃな、これがまあ私の、まあ、今の仕事であり、ね、同時に日漏れの、一つの目標であり運動であろうと、こういうふうに思ってますからね。
まあ話の角度を変えまして、まあもちろん今日漏れの話を伺ってきたんですけども、村田さんの場合はさらにその他にですね、いろんな団体との関わりもあると思うんですけども、まず日漏れから社協が独立していきまして、
あれはね、 昭和28年に、
8年でございますね、
8年にできたけれども、
はい、
あの話はね、
うん、
昭和25年6年して27年、
うん、
27年の、うん、第5回の、
うん、
あの石川県彦根の大会の時に、うん、当時の会長であった岩橋武雄
さん、はい、
これが、うん、あのそれまでの日毛連というものが、
うん、
もうまだ戦後の過渡期ですからね、
うんうん、
同窓会や施設や団体やいろいろあったんです、
うん、
その初めはもう全ておよそ文字に関係のある、
うん、
あの団体施設入れてたんです、
うん、
でこれをあの、まあ、昭和27年にある程度その整理しなきゃなんだろうということから、
うん、
で当時の岩下武雄会長が一つあの組織団体と施設とこれを分けと出たんですね、
うん、なるほど。
ちょっとねこの点ではね、うん、私もどうかなと思ったんですけどね、まあ、そういう考え方もね、
うん、
まあ、立つだろうということで、うん、で、まあ、私どもは同意しまして、うん、でそれが翌年か、
はい、
28年、
うん、
あれ確か8月だったかな、
うん、
あの東京日赤本社に集まって、うん、社協というものができたんですね。
ああそうですね、
まあこれも一つ時代の流れというか数勢というかですね、
はい、
結局はあの28年に、施設を分けて、
うん、
で初めはまさに両輪と、言われておったんだ。なるほど。
これは会長自身が岩崎さん自身がそうおっしゃったんですね。
そうそう、
はい、
で、うん、ライトハウスの中に日盛りがあるんだから、
う
ん、だからあの岩橋武雄にしてみればね、
うん
うん、ライトハウスという施設、
うん、
そこにまた日盛りがあり、う
ん、
ね、そして日盛りのというか盲人大衆がライトハウスに、出入りすると、うん、だからまさに車の両輪化一体化だなんですけれどもね、うん、しかしそれは代が変わりますとね、
はい、
だんだんなんとなくね、
そう
ね、まあ、これはね一概に施設だけとは申しません、
うん、
やはりその盲人の中にもね、うん、やはりそこにね、なんちゅうかね、この施設に対してはねどうしてもこう何かしてもらうもらえるというような受け身になるんだね、
うん、
そこがね、ある面では非常にこう、なんていうんですか、その施設に対して非常なこの、敬意を持つますとともに、
うん、
逆に言うとそこにね何かそこに自分たちと離れた、なんか感情を持つんですね。
ああ、
それで私はあのやはり日盲連的、施設というかですね、
はい、
うん、そういう意味で少なくとも団体が設置または経営している施設はあくまで日盲連の組織の一環とし、ね、
うんうん、
あるいは日盲連的理念を持ってその、活動してもらいたい、そういう意味でね日盲連の中にですよ、団体が設置経営する施設を持って施設協議会というものを置いているわけなんですけどね。
あれは施設協議会ができたのは10年ぐらい前でございますから。
そうです。
そうですね。
はい、
そんな形で、ね、あの、なさってきてますし、それからあのもう一つはあの業団体に対するですね、
はい、
日盛の考え方っていうのは、
これはね、あの業団体っていうのはそもそもね、
うん、
そのいわゆる同業組合なんです。
はい。
業団体自体がこの社会福祉者じゃない、あのまあそれは広い意味での社会福祉ではあるけどね、はい、
ええ、
障害者福祉ではないわけですからね、ええ、あくまで営利の追求が、これがこの企業同業組合なんですからね、ですから私の方ではやはり盲人の福祉というものはただもらう福祉じゃないですね、先ほども話したように、やっぱりこの自分の持っているものを生かしていかなきゃならない、その上にいろいろ障壁となるものを排除していかなきゃ、ですからやはり我々はそのアンマットの問題の対策も重視しなきゃな、 さりとて我々は同業団体じゃない、はい、ね、ですからこの同業団体とですよ、またあの同業団体が追求しているその営利と、そしてそれとこの視覚障害者が持っているこの領土がなんとかですね、そこが、共存できるというようになっていかなきゃならん。だから私は同業団体そのものを突っ放すじゃなくて、あるいは、盲人があんまとをやっているからあちらの方に任しまえというわけにもいかないし、だから相互間のやはりその、交換交流ですねというものを図らなきゃな。だからやっぱり、例えばあんま東方そのものは本来はこれは組合の活動なんです。しかしそれを組合だけにしてしまうと障害者というものがね、あるいはうっかりするとね忘れられたり消し去れたりいかんちゅう。そこであのお互いの一つ の, あの連帯というかですな、いうことで、まあ、今日法律改正も一緒にやろうと、
はい、
あるいは色 の, あの利益追求のためのね、利益をあの権利権というかね、はい、得るための活動には協力もしましょう。しかしその利権に対してはまた視覚障害者がね、そこに何らかの制約を受けるなら、その制約は一つあなた方も理解して覗いてもってやってもらうと、まあ、こういうような考え方でね、今アハキ新法だ憲法制限推進だというようなことでね、あえて皆さんが言われれば私も時には、私の持っているまあ村田には政治が強いとかなんとか言われるから、
はい、
まあそう生かせる面は、
はい、
私も生かしてやってますね。
まあ、あの日毛連というよりも、まあ、あの日馬会をですね、まあ、結成された時にですね、こうなんか ある一部の人はですね、もう何でもかんでも村田さんが顔を突っ込んでくると、教団体は世に任せときゃいいじゃないかと、何もこのマッサージ組合を作らなくてもいいんじゃないかという声まで出たようなことをちょっと聞いたことがあるんですけれども、
マッサージ組合に、
はい、
俺が突っ込むとか作ったとかと言うけどね、
はい、うん、
作ったのは、うん、あの時こうあの全身連、今のあの全身司会ですね、が法人をなる時の一つのその総合官の了解であり、
ははは
ね、うん、厚生省の仲裁であり、
うん、
あれ了解であり、
うん、
しかもその日馬というものはですよ、これは一つの専門団体として、この前進と日進と日毛との三者の共同 で、この日馬会を作れと、作ろうとだったんですよ。
なるほど、
うん、でそういうその約束がですね、どちらかというと他団体がみんな手引いちゃってるんです。結果として残っちゃったのがこちら、
うん、
同時にじゃあそれを残ったらこっちもはね、じゃあやめやって言うてね、手離してしまった、ね、それでいいのかというなんですね、
うん、
ということと、うん、もう一つは、うん、あんまハリキューを持っている視覚障害者に対してもですよ、
はい、
あんた何をやっていますかって言ったら、自分はあんまやってるじゃん、あと一人もない、
うん、
一人もじゃないけど、言わない、
はい、
ハリキューをやっています、ね、でハリキューが表看板、
うん、
そして実態はアンパン、うん、しかもそれは多くの障害者が視覚障害者がやっている、そのまさに自分たち の, 職業あるいは生活圏たるアンパンがどちらかというと軽視されている、
うん、
軽視されているためにアンパンによるいろいろ の, その、制御等においてですね、必ずしも前進していない、向上していない。
なるほど。
ただがあんま等の学校養成所を建てるときには、ね、障害者対象したらいかんとかね、いうそういうまさかに、まさに我々が言うと姑息なね、うん、運動にしかない、うん、そんなあんまじゃダメだ、だからあんま自体を表看板にしてですね、堂々と仕事ができると、むしろ我々がそんなものが何人増えようとですね、決してびくともしないという業態を作ること、
そうですそうです、
これが大事じゃないかと、こう来たんですね、それにはですね、やはりこれはね、この日間というのは必ずしも先願者の組合じゃない、いや盲人の組合じゃない、しかし盲人からこうしたそのせっかくの体系をですね、自分から手を離すようだったらね、これじゃまさにもう暗黙軽視でありね、自分たちのね権益放棄みたいなもんだから、ですからあの私はあのこの文においては必ずしも盲人だけではない、盲人だけじゃないが、盲人の同業者がねしっかりやることによってですよ、この同業の、まあ、その他の人たちがね、これは協調していかなきゃならんから、お互い協力しなきゃならんと、こうなってくるから、ですからね、人やり方し次第によって、人によってはですね、どんな方向に進んでいくかわからない、しかしそれはあくまで業としての企業としての利益追求だ、それは本来ならそれはそれない、しかしそのために視覚障害者がですね、あの残されたりね、
そうですね、
したらこれはダメでしょう、でそういう意味で今協力的な一つの体系もつけておると同時に、我々も参加のできることは、何も日間って言ったってね、これは別にいつまでもやれるものしやるもんでもないしですね、しかし少なくとも私はあの視覚障害者がね、あんまマッサージで表看板で堂々とやれると、やらなきゃならんぞという意味合いでもね、これはちょっとこの辺はねやらない、で今そういう背景でね、この職場を増やしていく、それが私が唱えたのがいわゆる産業マッサージ、
はい、そうですね、
まあ、今日、ヘルスキープ、
ヘルスキーパーというような名前にも言ってますけども、
妙な名前つけたけどね、もともと産業マッサージ、
産業マッサージですね、
これは今ね、どうやらあの芽が出てきました、ちょっと時間かかりましたけど、ぼちぼちあの増やして増えていっています、目の見えない人、あの不自由な人どうぞと言ってる、今度はそれに応じてくれる人間がおるのかどうかと思って、むしろそれが心配してる、それからあの今度はあの長寿社会のあのゴールドプランか、あのでまたあるいは高齢化社会に対応したあのいろいろのこの老人の保険問題とか出てきましてね、在宅ケアっていうのが、今あこれも前進の方が出て、これ前進さんはあくまで同業としての意味での、私はね視覚障害者 がまさに唯一と今頼みにしているマッサージの領域業域を広めるためにですね、この在宅ケア の対象を、まあ、ハリキューとも言ってますけれども、私はマッサージをですね、これを一つ入れろという運動も起こしているわけですね、でこういう あるいはその老人の保険サービスとかね、あの行政があの補助を出してやって、
いろんなの
やってますね、でこういう方面にね、どんどんねやればですよ、まさにそういう、もう自分で仕事がやりきれんっていうのはね、それこそちょっと手が借りたいぐらいになるんですよ、
マッサージ師の仕事も増えるわけですね、
だから私はマッサージの表看板でね、今これは何も盲人、この場合は盲人だけの組織ではないけれども、我々がお、一枚看板ででもですね、やれるという、やっぱりそのそういうあんまマッサージを作ることがね、同時に視覚障害者 のでそれと日モレントがですね、あのなんていうんですか、動体的にやればでね、一層効果があるわけ
です、まさにそうですね、
同時にね、まああの施設協議会を置いてますけども、同じように私の方では産業協議会っていうの
は、
あの組織の中でですよ、問題対象別に協議会を置いて、そして当事者がそこで協議し、当事者が実態を調べたり、あるいはその、問題点を追及したり、あるいはその、前進のためのいろいろ対策を立てるとかね、そういう意味で私はあの、まあ、青年婦人というのはこれはもうもともとですけれども、そこへ、施設協議会を作った、あるいは産業協議会を作ったというのも、ここにあるんですね、
わかりました。 さあ、それじゃあ最後に今度は、国際的な場面でもですね、この会長の活躍というのは、だんだん世界的にも、だんだんこうウェイトがかかってくるような感じがするんでございますけれども、現在の状況というのはどんな形なんですか、日森とその世界的な立場
というのは。これはね、私はね、私のためとか日森のためだけではなくてね、国際的となれば、これは広く、ね、いわゆるこの文字に関係のある団体や、ね、あるいはその、文字に対してね、協力していただいている人たち、これらがですね、なんとか一体になってね、そして国際的な交換交流を図るべきだと、こういう持論です、日本の場合は今体系的には日もいいが、
日もいいですね、
これも私もやっぱりできる初めからやってますからね、やはり日もいいは日もいいの、やるべき筋は立てなきゃならない、ね、同時に日もりは日もりに着用しゃくと、しかもそれがお互いに連帯していくと、こういう体系でなければならんと、ね、広い意味では業界もそうですし、ね、あるいは日清連中新書もそうですし、あるいは社協もそうです。だからどれもみんな関係してます。国際的な面ではまず日もいいというものを私はそのまず窓口というように考えています、でしかし、その日もいいはお互いの協力的な体制ではあるけれども、日もう連はやはり積極的に参加し、協力し、ね、あるいはその場合によってはですね、代表ともなってですね、やっていくと。ただね、参加してるじゃない、参加したら積極的な参加、ね、そして場合によったら代表でもなる。その時には日もう連の代表であるとともに、日本の盲人関係団体施設みなすべてを代表する、そのぐらいの、ね、日もれんであり人でなければならんと、私はそう思います、そうすることによってまた日もれんが立つんです。盲人の大衆が立つわけです。ですからそういう意味で私は日もれんに、いや日もいに参加しですね、そして、そうした中において、やるときには人以上に活動していくと、まあ、こういうことで、まあ、今 WBU の東アジアの副会長になったり、あるいはその、世界連合の方の、執行委員になったりしていますけれどもね、そういう意味でね、私はもし各国でどうしてもその国内だけでできない、足りない、どうしても一つ外国の手を借りたいというなら、だからまず自国の政府にまず話して、政府間で日本の政府に申し入れせえと。そうすればね、わしの方もそれを受け入れやすいようなその政府の援助体系と、同時にそうしたものが出てきたあったぞということに対して日本政府にそれを、申し入れると。我々のやっている援助というたって、ね、それはね、応分の寄付なりね、あるいは拠出はできてもね、しかしそれじゃって全く足りないんだよ。だからやっぱりこれは日本が経済大国というような日本の経済をいかに国内的にもそうですけどね、国際的にも生かしていくと。でそういうようにわしの方からも内から続くし、同時にあなた方も、やはりその政府に対してね、国内でやれるものはやれと、しかし足りないものはということで、その政府を通してね、あるいは政府の了解を得て日本政府に一つ申し入れしろと、そういう意味での協力体制を取るじゃないかと。それはね、気持ちの上ではですよ、まあ、この間去年はね、バングラデシュ、あるいは中国が水害で、みんな困ったって、みんな金出した、あの時日本の方から日本の日もう連はですね700万余りですね、まあ、短期間であったけれども、700万余りの金を集めましてね、そして、まあ、例の雲仙の方もそうですけれども、中国やあるいはバングラデシュに送りまして、しかしこれは700万が1000万になると思う、5000万出したってね、言ったらね、ビビったのもんですよ、まあ、これが、まあ、お互いのね、 協力っていうかね、方法としてね言ってるわけ、
はい、
この道に生きて日本盲人会連合会長村谷正弘さんの歩んだ道を振り返りながらお話を伺いました。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて村谷正弘さんの回4回目をお聞きいただきました。明日のこの時間は5回目をお送りします。